はいと、ごめんです、来ました。ですね、はい。で、今日はですね、何をするかつうと、まあ、教えていただいたのがあってですね、なんだっけ寺生まれの先輩 T さんという名前のやつが、まあ、面白いですよつうことで、教えていただいたので、まあ、それを、やろうかなとまとめサイトみたいなのがあったので、そこあのさーっとやっていこうかなと思います。はい。でですね、やろうかなと思ったら書き込みがあって、はい、どうして自分のを知ったのかが分かりませんけど、357番が、さんがですね、聞いたことないんですけど落として聞いてると、ま、どっかから聞いてあれなんですかね、分かんないですけどまあ、ありがたいことで、ね、やろうかなと思ったらその書き込みがちょうど、はい、あったんでびっくりしました。はい。でなんか、ボリュームがたっぷりの、サイトがあるということで、ちょっとあのやろうと思ったから全然見てなかったんですけど、ありますねサイトが。まあ一つ案として入れときましょう。はい。で、359、おっちゃん来ると、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、こんばんは、あと今日は最初から聞くとタイミングが、ちょうどあったってことですかね、はい。でありがとうございます。で360おっさん今度、まあ、おっさんじゃないんですけども、こんばんはと。で361がガタと立たなくていい、立ってこっち 見なくていいのね、どうしたどうした何が起きたっていう、ね、地震でも来た、地震来た時こういう風な、ことをしそうですけど、ガタッと来た来たって、しかもあの弱いかなと思ったらだんだん揺れが強くなって震度3ぐらいに来た時はガタッといきますね、で362、来たね変来たね変換してんな万華鏡祈願って書いてあるけどアホっていう今年で聞いたよ、面白かったよと、あれは普通に面白かったですね、面白かったけど別に自分の朗読がどうなのかっていうのは置いといてね、普通に作品自体は面白かったんですけど、はい。で、ありがとうございます。じゃあ、早速行きましょうかね。ですね、寺生まれの先輩 T さんというのはですね、まあ、いろんなところになんかまとめサイト、まとめサイト、なんかまとめまとめって書いてあってですね、どれがいいのかよくわかんないんですけども、とりあえず自分は、ここを読もうかなと思うので、足らないのかもしれないんですけど、ちょっとわかんないですけどねやってみたいと思います。じゃあ行きましょうか。ですね、じゃあ行きましょう。寺生まれの先輩 T さんの、中の悪夢っていう題名、のやつからですね。俺は久々に嫌な夢を見た。ノコギリを持った男が俺の部屋に立っている。俺は恐怖のあまり動くことができず、ただその男を眺めている。すると男は突然ノコギリで家の柱を切り出した。思わずやめろと叫ぶ俺。するとゆっくりこちらを振り返る男、その顔は見るも無残に潰されて顔中に釘が打ちつけてある。お前もこうなりたいのか、お前もこうなりたいのか、してやろうか、してやろうか。ゆっくり俺に近づく男、俺は金縛りにあったように動けず、そして男のノコギリが俺の顔に。そこで目が覚めた。嫌な夢だ、後味が悪い。俺は水を飲もうと立ち上がった。俺の目に飛び込んできたのは無残にも傷つけられた家の柱。俺は恐怖で腰を抜かしてしまった。あの男は現実に。そして次は本当に俺の顔が刻まれてしまうのではないかと。 その日のバイトで俺は寺生まれで霊感の強い T さんにその夢を相談してみた。しかし T さんは所詮夢だろと冷たい対応。何としても引き下がれないので必死に何とかしてくださいと頼み込むと、それじゃあ俺の作ったお守りやるからそれを枕元に置いて寝ろ、そうすれば大丈夫だとお守りを渡してくれた。次の日、不安ながらも朝の早かった俺は床に着いた。そこでまた夢を見た。続きまたあの男だ。俺は夢の中で T さんのお守りを探した。しかしどこにも見当たらない。これなんとお守りを男が持っている。もうおしまいだ。だが次の瞬間、お守りがまばゆい光に包まれ、どこからともなく T さんの声が。はあ！お守りは光とともに飛び散り、男の半身を吹き飛ばした。ああと半身でのたうつ男を尻目に俺は夢から目覚めた。枕元にあったはずのお守りはどこをどんなに探しても見つからなかった。その話を T さんに話すと、半身を吹き飛ばした、やれやれ威力は親父の作ったやつの半分かとつぶやく T さん。寺生まれはすごい。俺は感動を覚えずにはいられなかった。以上。はい、これ悪夢っていうタイプ、ね、で次、夜釣り。俺は夜釣りに出かけた。ある日、遊びの予定がキャンセルになった俺は秘密の釣り場で夜釣りを楽しむことにした。町から少し離れたところにある橋で、静かでよく釣れる俺の穴場でその日もよく釣れた。だがしばらくすると全身に寒気が走った。なんか怖いな、そう思いつつも入れ食い状態のその場を離れる気にもならず夜釣りを楽しんだ。あなたも釣りですか？後ろから声をかけられた。振り返るとそこにはサラリーマン風の中年男性が。ええ、ここよく釣れるんです。ええ、そうらしいですね。あなたも釣りですか？まあそうですね。話していくうちにだんだんと俺は違和感を感じた。男性はどう見てもスーツ姿、とても釣りを楽しむ格好じゃない。こんなところで何を。あなた釣らないんですか？男性の声、いやおかしい、明らかに上から聞こえてきた。釣りましょうよ、あなたも。俺は恐怖に震えながらも上を見上げた。そこには今話をしていた男性の首吊り死体が。男が言っていたのは釣りではなく釣りだったのだ。気がつくと俺の目の前には無数の人影が。釣ろう、一緒に釣ろうと俺に囁いている。そこまでだ。聞いたことのある声が聞こえた。寺生まれで霊感の強い T さんだ。影によって今にも釣り上げられそうな俺の前に来ると、自前の釣り竿を振り返し、はぁと叫ぶ。すると釣り竿の糸がまばゆく光り、振り回した糸が剣のようにごめんなさい、振り回した糸が剣のように次々と影を引き裂いていく。ある程度影を振り払うと T さんの呪文によって周りには光が走り、あっという間に影は全滅した。 T さんも夜釣りですか？そう尋ねると T さんは俺を指差し、まあな、随分と小物を釣り上げちまったかな。 帰り道で聞いた話によると、あそこは自殺の名所で首吊りが首吊りを呼ぶ恐怖の橋らしい。すっかり日も上がっちまったな。どれ、街で女の子でも釣りに行くか。そう言って車に飛び乗り、爽やかに笑ってみせる T さんを見て、寺生まれはすごい。俺はいろんな意味で思った。以上。このペースだと俺相当早く今回配信終わりそう。じゃあ次行きます。赤いワンピースの女。俺は原付に乗って買い物に出かけた。普段通り国道を走っていると、真っ赤なワンピースを着た綺麗な女性が目に映った。お、綺麗な人だな。そう思った瞬間、俺は対向車線から来たトラックにはねられた。柔道を習っていた俺はとっさの瞬間受け身を取ることができたため、両足を骨折する重傷で済んだ。それから半年経ったある日、友人の K が同じくトラックにはねられた。すぐに病院に駆けつけたが、 K に意識はなく、その後死亡した。その場で救助に当たった人の話によると、 K は赤いワンピースを見てついよそ見しちまったとつぶやいていたという。俺は驚いた。あれは死神なんじゃないか。俺がそう思っている頃、またあそこで事故があった。話を聞いてみると、ひき逃げらしかった。この辺りは見通しがいいにもかかわらず、そういう事故が多いらしい。俺はあの赤いワンピースの女が死神だと確信した。数日後、俺はバイトの先輩 T さんの車に乗ってその道を走っていた。 T さんは実家が寺で非常に霊感が強いらしく、俺は死神の話をしてみた。ふーんとそっけなく聞いていた T さんだが、少し走ってから T さんが突然、あの女かと叫んだ。見ると確かにあの赤いワンピースを着た女が道を歩いている。そうです、あの女です。俺が叫ぶと、そうじゃない、あっちごとだと正面を指す T 先輩。見ると顔のえぐれた女が対向車線を走るトラックの方向を狂わそうと車体を飛び移っているところだった。ハンドル頼んだぜ。 T さんはそうつぶやくと、車の窓から上半身を外に出し、狙いを定め、はぁーと叫んだ。すると T さんの両手から青白い光弾が飛び出し、女の霊を吹き飛ばした。これで安心だな。そうつぶやいて片手でタバコに火をつける T さん。寺生まれってすげえ。その時初めてそう思った。以上。で、次。初めての彼女。俺にもやっと彼女ができた。彼女は色白で背も低く病弱で、学校でもよくいじめられていたそうだ。俺はそんな彼女のことを守ってあげたいと思い、告白し付き合うことになった。付き合い出してから1ヶ月後、彼女が初めて家に泊まりに来た。だが童貞で奥手な俺は彼女とキスすることすらできず、酒を飲むとそのままソファーで眠ってしまった。夜中に妙な音がしたので目が覚めた。誰かがブツブツ何か言っている。俺は彼女が電話しているのかと隣の部屋を覗き込んだ。するとそこには恐ろしい顔をした彼女が、おうちおうち新しいおうちとつぶやきながら、自分の髪の毛を壁とタンスの隙間や戸棚の下に押し込んでいる姿だった。俺はあまりの恐怖に言葉を出すこともできず、そのまま朝を迎えた。何事もなかったかのように眠る彼女。 俺はどうしていいのか分からず、寺生まれで霊感の強い先輩の T さんに電話をし、訳を話した。黙って俺の話を聞いた T さんは、よし待ってろ、すぐ行くと言ってくれた。俺は彼女に気づかれないようにこっそり T さんをあげると、彼女を見た T さんはこれはとつぶやき、俺の後ろに下がってろ、絶対に前に来るなと言い、彼女の前に立った。 T さんは何か呪文のようなものを唱え、はぁと叫んだ。すると部屋中に仕組まれていたであろう髪の毛が一斉に燃え上がり、彼女の髪の毛までもが燃え上がった。姿を見せな、 T さんがそう言うと、長かった彼女の髪の毛がバサリと抜け落ち、女の生首になった。こんな女の子に取り付いて自分の結界を広げて他のかい、広げてたのかい、この小悪党め。生首をがしりと掴む T さん、次の瞬間生首は断末魔を上げながら燃え上がり、灰になって消えた。しゃがみ込んだ T さんは無残に抜け落ちた彼女の髪の毛に触れると、お前たち元の場所に帰りなと優しくつぶやき、ふわふわと浮かび上がった髪の毛は彼女の頭に生え移り、元通りになった。二人に神のご加護がありますように。 T さんは笑いながらそう言って帰っていった。寺生まれってすごい、改めてそう思った。以上。次、海水浴。俺はバイト仲間5人と海へ行くことにした。しかし海岸はものすごい人で、とても遊ぶことができず、俺たちは目的をドライブに半ば無理やり変更し、海辺の道路をひたすら走っていた。すると友人の Y が、あれ、この辺り人全然いないよと言った。見てみると確かにこの辺りだけ人がポカンとおらず、5人で遊ぶならちょうどいい広さがある浜に降り、ビーチバレーをしたり砂のお城を作ったりと楽しい時間を過ごした。すると Y が、私元水泳部なんだ、あの V まで泳ぎ切ったらかき氷おごってねと言い出した。俺が返事をするより早く海に飛び込む Y。 なるほど、水泳部だけあってか、綺麗な泳ぎで V までたどり着く Y。沖で大きく手を振る Y。 俺たちも浅瀬から手を振って返すが、どうも様子がおかしい。あれ、溺れてるんじゃない？誰かが叫んだ。確かに今にも沈みそうだ。俺たちは急いで救助に向かった。しかし水泳部の Y と違い、泳ぎの遅い俺たちはなかなかたどり着くことができず、代わりに Y は今にも沈みそうに。おかしい。そう思った俺は水中に潜った。するとそこには Y の体にしがみつき、引き込もうとする黒い影が無数にうごめいていた。このままじゃ俺たちも。そう思った瞬間、大波の向こうから一人のサーファーが、寺生まれで霊感の強い T さんだった。 T さんは板を華麗に操り、 Y を抱き上げると、そのまま波に乗って陸地へ。はぁ、振り返らずに T さんが叫んだ。すると T さんの板が起こした無数の泡がボコボコと集まり、浮き輪状に。俺たちもそれに捕まって陸までたどり着くことができた。ありがとうございます T さん、でもなんでここへ？そう聞いた俺に T さんは、なーに、この辺りは毎年水難事故が起こっているいわくつきの海岸でな、こんなこともあろうかとな。そう言いながら Y の胸に手を当て呪文を唱える T さん。すると Y の口から汚れた水が吐き出され、 Y は意識を取り戻した。きっと死者が死者を呼ぶ潮の流れなんだろうぜ。ここは海岸線を見つめてつぶやく T さん。 顔を赤くしながら、あんたになんかに助けてもらうくらいなら死ねばよかったわと大げさに言い放つ Y を見て、寺生まれはすごい、俺はまたもやそう思った。以上、ジータレース読み363。 T さん何でもありだなと、てか T さんすごすぎだろ、もう人じゃねえのこれあと呪文便利、はい。で次、殺人サイト、1990年の10月、私がアメリカの大学で経験した話。アメリカの学生はとにかく課題レポートを書かされる。もちろんパソコンを使って仕上げるわけで、私の大学には50台程度のコンピューターが整備されているラボがいくつもあった。学生はここで夜通しレポートをタイピングするわけだ。その日も私は相変わらずレポート作成に忙しかった。夕食を済ませ、寮から荷物を抱えてコンピューターラボに入り、パソコンの前に座った。当時は来る日も来る日も同じような生活でうんざりだった。ここのパソコンはインターネットに接続されていた。まだウェブブラウザーがモザイクメインだった頃だ。ウェブコンテンツも研究者の研究成果発表などばかりで、さほど面白いものではなかった。おまけに検索エンジンなどは進化しておらず、 URL はもっぱらページ制作者本人から口頭で教えてもらうことが多かった。その夜、私はいつものようにレポートをしばらく書いていた。その時、何気なく目をやったパソコンデスクに鉛筆で URL が書かれていた。学生がメモ代わりにしたんだろう。気分転換にはなるだろうと思い、私はその URL をブラウザに入力してみた。しばらくすると画面にはページが現れた。信じられないページだった。そこには薄暗い部屋で床に血だらけで倒れている男性の写真があった。今ではよく見るこのような画像ではあるが、私はこのような残酷な写真に戦慄し、吐き気を催した。よく見ると画像の下にはこんな一文が添えられていた。 A guy in Michigan aged around 30 killed by me today。 間違いない、殺人者が自らの犯罪を自慢するサイトだ。私は何かとんでもないものを知ってしまったのではないかと思い、すぐにラボを飛び出して寮に帰った。翌日まで誰とも話すことができなかった。次の日の朝、私は再度ラボに出向いた。そして昨日のウェブサイトが気のせいであることを信じて URL を開く。現れたのは同じく薄暗い部屋の画像だった。しかし今回は床に倒れているのが丸裸で仰向けになっている女性だ。左乳房に大きなナイフが刺さっている。口、鼻、耳から血が流れている。写真の下にはまたも一文が添えられていた。 A bitch in Michigan aged around 30 killed by me today。すぐに私は大学警察に行き、警官に相談した。しかしまだウェブが全くメジャーでなかった頃だ。ウェブで殺人者が犠牲者の画像ファイルを掲載していると言ってもうまく理解してもらえない。それに恥ずかしい話だが、私の稚拙な語学力も足かせになり、取り合ってもらえなかった。恐怖と好奇心が一緒になった独特の心境で再度ラボに戻り、そのウェブサイトの URL を入力してみた。するとその その日数時間前まであった画像はすでになくなっていた。その代わりになぜか私の住所と電話番号が書かれていた。その後にメッセージが一文。 You are the next star on my web。 あまりの恐怖に私は声すら出せなかった。なぜなら私の後ろにいつの間にか見知らぬ男が立っていたからである。 危ない。その時だった。いきなり別の見知らぬ男が窓を蹴破り部屋に侵入してきた。正体見せろ。はぁ。その男は明らかに日本語なのに無理して英語っぽく喋っていた。痛々しかったが、その男が気合を入れた瞬間、私の後ろの気配が爆発するように消えた。大丈夫ですか、あのサイト。とても危ないです。聞くと、その男の人は T というらしく、日本でお寺の跡取りをやっているらしい。わざわざ日本から怪しい気配を嗅ぎつけて助けに来てくれたそうだ。寺生まれってやっぱり英語苦手なんだなと思った。以上。はい。で、次。T さん VS ファービー。VS ファービー編おまけ。ファービーを逆さまにぶら下げると、下ろして下ろしてと泣きわめく裏技を試してみたら、紐が溶けて地面に落下し、ウオーの断末魔とともに目玉が飛び出た。今まで生きてきて一番トラウマになった。何事もなかったかのようにノイズを発するファービー。俺はどうしていいのか分からず、寺生まれで霊感の強い先輩の T さんに電話をし、訳を話した。黙って俺の話を聞いた T さんは、よし待ってろ、すぐ行くと言ってくれた。俺はファービーに気づかれないようにこっそり T さんをあげた。ファービーを見た T さんは、これはとつぶやき、俺の後ろに下がってろ、絶対に前に来るなと言い、ファービーの前に立った。 T さんは何か呪文のようなものを唱え、はぁと叫んだ。すると部屋中に落とされていたであろう目玉が一斉に燃え上がり、ファービーの体毛までもが燃え上がった。姿を見せな。T さんがそう言うと、長かったファービーの体毛がバサリと抜け落ち、女の生首になった。こんなおもちゃに取り付いて自分の結界を広げてたのかい、この怖く透明。生首をがしりと掴む T さん。次の瞬間、生首は断末魔を上げながら燃え上がり、灰になって消えた。しゃがみ込んだ T さんは無残に抜け落ちたファービーの体毛に触れると、ブルースコファーと優しくつぶやいた。ふわふわと浮かび上がった体毛はファービーの体に生え移り、元通りになった。二人に神のご加護がありますように。 T さんは笑いながらそう言って帰っていった。寺生まれってすごい。改めてそう思った。以上。さっきのじゃちょっと違うけど。で、次。足長男。てか次行く前にちょっと前のジーター364ブルースコファー、なんでちょっと若元風って書いたんですけど、あの穴子さんの人でしょ。別にそうするつもりはなかったんですけど、はい、てか別にモノマネできないしね、はい、で次行きます。足長男。当時俺はバイト先までは車で通ってた。家までの道にトンネルがあるんだけど、いつものように深夜3時くらいにそのトンネルを通りかかった。するとトンネルの端っこを男が歩いている。歩行者用の道なんてないから思いっきり車道だし、時間も時間、ちょっと気になって見てた。進行方向は同じだったから、初めはその人の後ろ姿を見てたわけね。だんだん近づくにつれて異様なことに気づいた。時期は冬だし外は寒い、なのにその人は半袖短パン。 別にランニングしているようでもなかった。一番気になったのがその人、足が長いんだ。いやもうモデルとかそんなレベルじゃない、明らかにおかしい長さ。鬼太郎に出てくる妖怪で手長足長ってわかるかな、あれの足長の方に似てたって。うわ気味悪いな。まあ深夜にそんな人見たら誰だって嫌だよな。俺はあまり見ないようにしてアクセルを踏み込んだ。で通り過ぎた後にチラッとバックミラー見たわけ。ここからはお約束。ものすごい勢いで走って追いかけてきた。目は今にも飛び出すんじゃないかってくらいひんむいて狂ったように腕を振ってる。まあバックミラーで顔が見えるくらいだからすぐそこまで迫ってたんだろうな。俺は気が動転してめちゃめちゃなスピードで飛ばして逃げた。しばらく走るとどうやら振り切ったっぽい。家も近くなってきてだんだん落ち着いてきた。疲れてたし見間違いだろうと。次の角を曲がると家だったんだが、その角を曲がった瞬間信じられないものを見た。門の前にあの男がいる。俺は車だし自分家に帰るには当然最短ルートを通ってる。俺より先に家に着くなんてありえない。大地なんで俺の家知ってんだよ。怖くなった俺は朝までコンビニにいようと思った。でも U ターンするには道も狭いし逆に気づかれると思い、家を通り過ぎてコンビニに行こうとした。それがいけなかった。ちょうど男の前、実際には足しか見えなかったが、を通り過ぎようとした時だった。見つけたという声がした。実際にはビズゲダが近いと思う。フロントガラスには男の顔があった。深夜で街灯の明かりだけなのに男の顔ははっきり見えた。一部分を除いて、それは目、両の目だけはまるでコールタールを塗ったように真っ黒だった。男はにやりと笑い再びこう言った。水毛だ。男の顔はフロントガラスをすり抜けて俺に近づいてくる。そこまでだ。聞いたことのある声。寺生まれで霊感の強い T さんだ。T さんは俺の車の助手席に乗り込むと男の顔に両手を突き出し、はぁーと叫んだ。すると T さんの両手から青白い光弾が飛び出し男を包み込んだ。男はみるみる痩せ細り、やがて消えていった。なんでここに？コンビニに行くのに足が必要でな。さあ行くぞ。そうつぶやいて片手でタバコに火をつける T さん。寺生まれってすげえ。その時改めてそう思った。以上。はい、で次行く前にジータレス読み365。こんばんは、初聞きです。ペチコネしてますかと。お前絶対初聞きじゃねえよっていう、ね、言わねえよペチコネとかどう考えても、初聞きではないですね、こんな書き込みする方が。はい、じゃあ次行きましょうシャブネコ。個人デザイン事務所にアルバイトしていた時の話。 3LDK マンションが事務所でシャブ猫が1匹飼われていた。もともとは社長の愛人が飼ってた猫だったが、愛人と別れる際、この猫を私と思って一生面倒を見なさいと押し付けられたらしい。働き始めて半年ぐらい経った頃、事務所で社長と2人で残っていた。夜食のピザが来る間、社長は自分の部屋でエアブラシ作業、俺は各種資料をコピーしていた。シャムがコピー機の上に乗ってきた。ほら邪魔だよと俺が言った瞬間、ボタンを操作していた俺の手に激痛。 シャムが突然噛みついてきた。甘噛みではない、本気で肉を食いちぎるような噛み方。つうか肉が一部裂けた。ピュって血が吹き出てるし。うわっと声を上げた瞬間、またも激痛。腕に牙を立てながら思いっきり爪を立てている。俺は思いっきり腕を振り上げてシャムを投げた。しかしシャムは身を翻して再び立って襲う構えを見せる。シャーッとシャムの鳴き声が徐々に変化してきた。まるで人間の鳴き声だ。こんな大きな声なのに隣の社長は全く気づいていない。よく見るとシャムの影が大きくなり、人の形になってきていた。そして下顎が外れそうなくらいに口を開け、何かに狙いを定めたようだ。おそらくは俺の首筋。逃げなきゃ。しかし体が動かない。そこまでだ。聞いたことのある声。寺生まれで霊感の強い T さんだ。 T さんは俺とシャムの間に立つと、あるものを振り回した。猫じゃらしだ。シャムが猫じゃらしに飛びかかった瞬間、 T さんがハーッと叫んだ。すると猫じゃらしが光り、シャムの影を引き裂いていく。ついにシャムの影は元の猫の影となった。その瞬間、シャムの首輪がパーンと弾けた。この首輪に念を込めてたんだな。シャムは人が変わったようにおとなしくなっていた。なんで T さんがここにいるんですか？照り焼きコンビと熱々グラタンピザですね。寺生まれはすごい。俺はピザを頬張りながら思った。以上。わかんねえよ。 T さんなんでピザ屋のバイトしてんの？もう寺生まれとかそんなのどうでもいいじゃん。もう、で次行きましょう。飼い犬。俺は彼女から深刻な相談をされた。最近自宅の老いた犬が誰もいない玄関に向かってけたたましく吠えるというのだ。俺が彼女の家に挨拶に行った時も、俺を見ても全く吠えなかった人懐っこいあの犬が突然ものすごい剣幕で吠えるのだという。しかも時間を問わず。不安がある彼女が霊を引き寄せやすい体質だったことを思い出し、俺は寺生まれで霊感の強い T さんに相談することを勧めた。ファミレスで3人で食事をしながらことの話をすると、 T さんは、大丈夫、その犬は帰ってきた先祖に挨拶してるんだよ、この時期だし、とのこと。すっかり安心した彼女を送り返すと、 T さんから連絡が。彼女の言っていたことだが、確認したいことがある。あの子の家の前まで案内してくれ。深夜2時、彼女の家の前に行くと、確かに駐車場に繋がれた犬が吠えている。やはりな。そうつぶやいて T さんは彼女の家の向かいにある電柱に手を添えた。するとそこからすっと青白い光が走り、いくつもの亡者が彼女の家を通り抜けようとしているのが見える。しかし犬の抵抗に遭い、うまく通り抜けられない模様。大した犬だ。ずっと家を守っていたのかい。そう言いながら犬の頭を撫でる T さん。はっ。 T さんの声とともに道は家を避け天に伸び、虹のように遠くの空に伸びていった。なぜ彼女に嘘をついたんですか？の問いに、他人の女とはいえ可愛い子を無駄に怖がらせるのは男の仕事じゃないぜ。寺生まれはすごい。俺は久しぶりにそう思った。 数日後、彼女の家の犬が老衰で亡くなったと聞いた。悲しみに暮れる彼女を励ましてやると、ワンと元気なあの犬の声が聞こえた気がした。きっと犬はまだ家族を守っているんだな。線香をあげながら俺は思った。家族を見守る犬はすごい。俺はその夜ちょっと泣いた。以上。で、次、白い顔。子供の頃、僕は2階建ての借家に住んでいた。母親も仕事をしていたので、学校から帰っても自分一人のことが多かった。ある日、夕方遅く学校から帰ってくると、家の中が暗い。お母さんと叫ぶ、お母さんと呼ぶと、2階から小さな声で、はーいと答える声がする。もう一回呼ぶと、またはーい。自分を呼んでいるような気がして2階へ上がる。階段を上がったところでまた母を呼ぶと、奥の部屋からはーいと声がする。奇妙な胸騒ぎと、一刻も母に会いたいのとで、奥の部屋へゆっくりと近づいていく。その時、下で玄関を開ける音がする。母親が慌ただしく買い物袋を下げて帰ってきた。俊介、帰ってる？明るい声で僕を呼んでいる。僕はすっかり元気を取り戻して階段を駆け下りていく。その時、ふと奥の部屋に目をやる。奥の部屋のドアがキキキとわずかに動いた。僕は一瞬ドアの隙間に奇妙なものを見た。こっちを見ている白い人間の顔だった。動くな。さっそうと謎の人物が白い人間と私の間に踊り出た。その人は何やらお経を、もしくは 呪文のようなものを唱え、最後にはぁと叫んだ。すると白い人間はドアもろとも粉々になって消滅した。僕は恐怖におののきながらも、その砕けた様子がガラス細工のように感じられ、この子供心ながらにドキドキしたのであった。危なかったな。まさかこんな家に隠れていたとはな。その人は自分のことを T と名乗り、寺育ちのせいで嫌々ながらもこのようなお祓いじみたことをしているのだという。寺生まれってすごい。そう思った。以上。で、最後、題名なし。昔僕が経験した話です。僕は大学3年生で、その当時ネトラジにハマっていました。いつも聞いていたのはゲーム朗読実況スレ、通称ゲロウジツと呼ばれる2ちゃんのスレの配信者。僕はいつものように放送を聞き、レスをつけていた。配信者はイサムという名前で、いつも怖い話の朗読やゲームの配信をしていて、その日は特に記念すべき怖い話の1000話目を迎えるということで、僕も楽しみでした。さて、次の話でいよいよ1000話目ですが、この話を読み終えた後、何かが起きるかもしれませんよ。そう言ってイサムさんはリスナーを怖がらせる。話が始まった。この話は私が2年前に経験した話です。序盤は何事もなく話は進んでいきました。 コータが神社の裏手を掘り返すと、ん？おかしいな。ザザザザとノイズが入っている。端子の接触が悪いのかと思い、端子部分を確認する。しかし、いじってみてもノイズは消えない。ディスプレイに目を戻すと、今度はディスプレイが真っ暗になっていた。PC がイカれたかと思ったが、本体の電源は普通についているし、ノイズ混じりのイサムさんの声も聞こえている。そこで僕はふと気づいてしまった。後ろに誰かがいる。ディスプレイ越しに見える。近づいてくる。ノイズが大きくなる。すぐ背後に迫る。僕は目をつむる。ノイズが女の金切り声に変わる。まずい、まずい、耳がやられる。その時、はぁーと叫び声がヘッドフォンから鳴り響いた。と同時に後ろにいた何かは消え去り、金切り声が止んだ。ディスプレイも元に戻っている。ヘッドフォンから声が聞こえてくる。危ない危ない、危うく千話目に潜む霊に取り殺されるところだったな。寺生まれの先輩 T さんだった。怖いもの見たさもほどほどにな。そう言った後、何事もなかったかのようにイサムさんの声が聞こえてきた。千話読みましたけど、特に何も起きませんでしたね。皆さんはどうでしたか。寺生まれってすごい。そう思った。以上。はい。というわけで、寺生まれの先輩 T さん、教えていただいたんですけども、これで全部読みました。まとめ、はい、これで全部だよね。まあ、自分が、読んでた、サイトはですね、これで、全部です。はい、何分？50分ぐらい？思ったより早かったです。はい、てなわけで、今日はこの辺で終わりにしますかね。はい、まあ他のやっちゃうとまたファイルがよく分かんなくなっちゃうんで、いいかなと。はい、今日はこの辺で終わりにしましょうかね。あららら。はい、で、また、なんだ、教えていただいたサイトを読むか、なんだ、なんだっけ、陰陽師だっけ。でも陰陽師はな、陰陽師はちょっとあれですけど、はい、まだあるよねって。で366がおっさんだとって書いてあるけど、びっくりしました。はい、で367、これは短すぎるよ、まだあるよねって書いたんですけど、もうないんじゃないの、っていうかあんのかな。寺生まれの先輩 T さんはこれで終わりじゃないかと思うんですけど、はいはい、もし知ってたらあれですけど、ちょっと自分はここしか、多分こんなもんなんだろうと思うんですけどね。50分でした。はい、意外とあっさり片付きました。まあ、大体40分ぐらいで読めるかなとか言ってたけど、大体そんぐらいでしたね。バーの、ね、感じから、これはあんまり長くないなと思って。この怖い話って書いてあるところのサイト、その、 なんだっけ、357番さんが教えてくれたところで、自分が読んでないやつはどれだけあるんですかね、わかりませんけど。で、368が違うの行きましょう、ゴールデンウィークスペシャルだしって書いてあるんだけど、ゴールデンウィークスペシャルなんて一言も言ってないですけど、はい、わかりませんけど、はい。で、369、ちょこっと別のやってみようぜと。このちょこっとがね、危険なんですよ。本当に。で、370、今来た。始まったばかりでよかったです、コンコンと。なわけねえって話なんですけど、確実にわかってる人が書き込んでるとしか思えないですけど。だってこの怖い話は、怖い話って書いてあるのは、このサイトは幽霊の怖い話が34。で、もう、都市伝説の怖い話が9、43。で、心霊スポットの怖い話が16、59。摩訶不思議な怖い話が50、プラス、79まであるんだ。で、本当にあった怖い話っていうのが、77で、創作な怖い話っていうのが271 で、感動の怖い話っていうのが12。もう足し算するのもめんどくさくなってきたぐらい、いっぱいありますよ。ちなみに一つどれぐらい長さなんだろう。あ、長くねえか。これは別にあっちの世界ゾーンレベルの、あのやつですかね、これ一つ一つは。うん、かな。なので、全部出しても多分400、500ぐらい。4、500あるんですかね、多分。うん、おそらく。あ、でも長いのあんな。あ、でもそうでもないか。だからこれをもし全部自分読んでったら、多分1回の配信で50話ペースで読んでいけば10回で終わるのかっていう感じですね、多分ね。10回ぐらいの配信で終わるんですかね、多分。ありがたいネタ投稿で、多分配信10回分はこれで持つかなと思うんですけど、でも今日はな、続けてやっちゃおうかね、これ。どうしよっかな。やるか。さすがに短いか。やりますか。これだけやっちゃおう。幽霊の怖い話だけやっちゃいましょうか。これが34話あるんで、これぐらいだったらできんじゃないのと思うんで、行ってみましょうか。さすがにこの曲はあれなんで、あの元に戻したいの、いつものぐらいのやつに。どこだっけな、どこだ、忘れちゃったな。これぐらいにしといた方がいい、いつものね、読んでるやつで。やっちゃおうぜ、やっちゃってくださいと。372、373ですけど。で、371が、357のサイトはトップの画像がダメで、即閉じた俺に隙はなかったって書いてあるんですけど。大丈夫？あのぐらいの絵だったら。というわけでですね、357番さんが聞いてるかどうかわかりませんけども、教えていただいたサイト、怖い話ってまんま、そういう名前のサイトの、カテゴリーのですね、幽霊の怖い話って書いてあるやつ がファイル34まであるんですね。それをまあ全部読むって言ったけど分かんないんで、まあ、読めるとこまでやってみたいと思います。はい、じゃあやってみましょうか。ファイルナンバー1、ファイル1の看護師ってやつから。投稿者ニワトリ様、じゃあ行きましょう。私の父親の体験談です。今から30年以上前の話です。当時母が兄を妊娠中で平屋の菓子屋に住んでいた頃、私は生まれていません。父と母は一番奥の寝室に寝ていたそうです。父は霊感が強く、ちょくちょく霊体験をしていました。その日夜中に父は金縛りに遭い、仰向けのまま目だけが動く状態でした。疲れてるのかなと思い再び寝ようと思いましたが、突然つま先からボーリングの玉のような重い丸いものが胸元まで転がってきたそうです。胸元まで来るとふっと消え、またつま先から。それが数回繰り返された後、金縛りは解けました。ふと横を見ると白いパジャマの母が枕元に座っていました。臨月だった母が不安で起きたのだと思い、父は母の手を握り、大丈夫だからと言うと母は消えたそうです。父はえっと思ってもう一度母の方を見ると、母は普通に寝ていて、父が母を揺すり、おいおいと声をかけると、うんーなーにーと不快そうに起きたそうです。その時母は黒いパジャマを着ていました。後日自宅近くの病院の看護師が隣の公園で首をつって自殺したという話を聞いたそうです。時間と日にちが父が母と間違って手を握ったのと同じだったそうです。父曰く、面識は全くないから多分波長が合っちゃったんだそうです。以上で、次ファイル2、壁。投稿者ニワトリ様。知人が体験した話です。彼は杉並区にある築3、40年は経とうかという古い木造アパートに一人暮らししていました。最近ではどこもそうでしょうが、隣人とも会話はなく、すれ違いざまに会釈する程度の付き合いという人も多いのではないでしょうか。彼も越してきて半年にもなりますが、隣に住む人の顔も知らなかったそうです。そんなある日、隣人とたまたますれ違った時、あんたさ、夜中に壁を引っかくのやめてくれない？うるさくて眠れないんだけど。と、彼はさっぱり意味が分からず、そんなことしてませんよ、てか夜中は寝てますし。しかし隣人は、次にやったら大家に言うからね、と吐き捨てて部屋に戻っていきました。もちろん彼は身に覚えはありません。近所付き合いなんて面倒だな程度にしか捉えませんでした。その翌日の夜、仕事から帰宅して疲れ切っていた彼はすぐに布団に横になって眠りにつきました。深い眠りについていた時、突然壁をドンと叩く音が。彼はその音で驚き目を覚ましました。眠気まなこで彼は、隣のやつだな、何だってんだよこんな夜中に、と急に起こされたためイラつきましたが、疲れていたので再び眠りにつこうとした時、カリカリカリカリ何かを引っかくような音が聞こえるのです。ネズミかなと月明かりしかささない薄暗い部屋を見渡すと、隣人に叩かれた壁側に 5歳くらいの小さな男の子が壁側に向いて座っていたのです。そして男の子は爪で土塗りの壁をカリカリカリカリと。彼は凍りつきました。隣人の言っていたことは本当だったんだ。興奮から10分ぐらいでしょうか、彼はしばらく布団の中からその男の子の様子を見ていましたが、意を決して男の子に、僕何やってるの？すると男の子はこちらを振り返り、この中にお母さんがいるの。以上で、次ファイル3、お腹すいた。投稿者98様。あなたはお酒を飲みすぎてひどく酔っ払っていた。最後に飲食店から出たのは深夜4時過ぎ。その後近くのコンビニに立ち寄り、自宅マンションに着いたのは深夜4時半ごろ。かなりお酒に酔っていたために、あなたはマンションの階を間違え、本来自宅は7階の7号室であるところを一つ下の6階の7号室に入ってしまい、たまたま6階の鍵は開いていた。違うんです。私はひどい二日酔いのまま地元警察署の中の一室で4人の警官にじっと見つめられながら事実確認を求められました。これ今日の昼間の話です。事実は違うんです。私は確かに酔ってはいましたけれど、記憶はちゃんとあります。間違えて住居侵入なんてしていません。この日は飲み屋を3軒はしごし、3軒目は自宅にほど近い場所にあるバーで、そこにいた綺麗な女性客と盛り上がったんです。この女性を M さんとしましょう。私と M さんは話をしていくうちに、偶然2人とも同じマンションに住んでいることが分かったんですよ。その M さんが私の一つ下の6階に住んでいたんです。バーの閉店時間も来たので私たちは店を出たんですが、 M さんがね、うちで飲み直さないって言うんですよ。お互い明日は仕事も休みでしたし、私はもう鼻の下を伸ばしながら2人でコンビニに行って、ワインとチューハイとお茶、 M さんがお腹が空いたというので弁当とアイス、それからなるべく薄いコンドームを買ったんです。レシートもあります。コンビニから出ると私たちは M さんの部屋に直行したのですが、2人でベッドに入った途端すぐに爆睡してしまったんです。2時間ほどして私が先に目覚めると、ベッドの周りがひどく臭かったので寝たまま入ってしまったかなと思って M さんを見たら、 M さんもちょうど起きたのか私の方を見て口を開けたままで、あなたはそこで亡くなっている M さんを発見した。そうなんです。でもね、警察の方は M さんの遺体の状況から見て亡くなってから1週間は経過していると餓死だそうです。だから私が M さんと飲んでるわけもなく、また決定的なのは最後のお店のバーテンさんの話によると、私はバーでずっと一人で喋っていたそうで、もうここまで来ると酔っ払いのザレ言かもしれません、ザレ言かもしれませんが、それでも私が昨夜見た光景、行動したままを警察の方に力説したんです。そうすることしかできませんから。次に私は警察の方に M さんと話した会話の内容を説明しました。 M さんの下の名前やら田舎、趣味や仕事のこと、食べ物の好み。この時すぐに私の情報を警察官が照らし合わせると、下の名前、田舎、本籍、仕事が一致していました。あなたと M さんとは以前面識があったのではないですか？ないです。バーで初対面でした。初対面。ただバーテンさんがいなかったと証言しているということから思い返してみると、 M さんの前にはグラスやおしぼりもなかったような気がしてきました。 また一緒に会計したつもりだったレシートには手書きで合計金額だけが書いてあったのですが、私の分だけのような気がしてます。なんだかわからなくなってきました。でもここで警察の方が急に声のトーンを変えてきたんです。それは疑って悪かったとでも言いたいかのような表情が一瞬緩んだというか、まるで今まで私を試していたかのような雰囲気でした。警察官同士で何やら目で合図を交わすと、4人いた中の3人は部屋から出て行って、残った1人が少し言葉を選ぶようにして私に話しかけてきたのですが、まるで手のひらを返したように、どうやらあなたは M さんといたようだとあっさり言ってくるんです。警察の方は私が初めにこの話を現場でざっと話し、少ししてから警察署に移動する間に昨夜 M さんと立ち寄ったコンビニの防犯カメラをチェックしていたようなんですよ。で、 M さんしっかりそこに映っていたようなんです。それ早く言ってくださいよって私言いましたよ。そしたらその警官が言うんですよ。人間じゃなかった。私もともと文章を書くのが好きで、まあ今こうやって淡々と書いていますが、正直恐怖で気が狂いそうです。少し前に自宅に戻ったのですが、座っているとガタガタ震えてしまうので、部屋の中をうろうろと歩き回りながら携帯でこれを書いています。もう何かに集中していないと、また今までのことを、なんとか頭の中で整理をつけないと、本当気が狂いそうです。 M さんお腹減ったって言ってた。ご遺族の方がそろそろ新幹線で東京に到着されているようです。今また警察から電話が入りました。第一発見者である私に対して警察の方は、ご遺族の気持ちを配慮したいということから、私が M さんの遺体を発見した経緯は伏せるような形にするようで、少々打ち合わせをしました。発見できたことを良かったと思っています。涙すら出ます。でもどうしてもこの震えだけが止まりません。以上で、次行く前にジーターレース読み374。酔っ払いって自分は大丈夫って言うよね。絶対言う。大丈夫大丈夫って言って、あの道路の方に、あのなんていうの、車道の方に、完全にスライドしていく人間をよく見るから何が大丈夫なのかが分かんない。大丈夫って便利な言葉で、で次ファイル4、散らかる部屋。投稿者ニワトリ様。とあるカップルがいました。お互いに仕事をしているため、昼間は部屋を開けていました。ある日、彼氏が帰宅すると部屋が散らかっていました。あれ、おかしいな。いつも綺麗にしているのに。彼女が帰宅してから問い詰めると、私、今朝も掃除したよ。てかいつも掃除してないのそっちじゃんと、いつもの喧嘩。結局原因は分からずじまいでした。その翌日も部屋は散らかっていました。翌日もその翌日も。さすがに僕らがやったんじゃないと思った彼らは、仕事に行く前に部屋にビデオカメラを仕込んでおきました。そして帰宅後、やはり部屋は散らかっていました。二人揃ったところでビデオテープを再生しました。テープを再生すると、最初は二人が家を出るところが映されていました。それからも延々と誰もいない部屋を映し出すテープ。やっぱり掃除のし忘れじゃと思った時、ゆっくり押し入れが開きました。すると中から髪が床につくほど長い女が出てきたのです。床に這いつくばりながら、女は何かを探すように物を取っては投げ、取っては投げを繰り返し、 ないなないなと言ってはまた押し入れに戻っていきました。二人はすぐに引っ越しました。以上。次、ファイル5、近づく女。投稿者ニワトリ様。僕の会社の先輩がタイに旅行に行った時の話です。先輩はよくタイには遊びに行くらしく、ツアーでは物足りず観光客が誰も行かないような田舎町などに赴いては現地の人と仲良くなり、ますますタイの魅力に取りつかれていったようでした。タイを満喫して帰国後、早速撮りだめた写真を現像し、アルバムに収めて友達や会社の同僚にタイのお土産話を聞かせるのももはや恒例となっていました。いつものようにタイから帰国して日焼けした先輩のお土産話を聞かされる僕、正直飽きてました。すると、こんな人いたっけと先輩、いかがなさいましたと聞くと、この写真俺一人で撮ったはずなんだけど、見ると田んぼをバックに笑顔で写る先輩の写真が、その10メートルほど後ろに現地の人と思われる女性が写っていました。誰もいないとこで撮ったはずなんだけどな。その時は大して気にも留めずにそのアルバムは押し入れにしまったそうです。それから半年後、ふと思い出したようにあの時のアルバムを開き、例の写真を見ました。あれ？こんな近かったっけ？後ろに映り込んでいた女性が先輩の5メートルくらい後ろに立っていたのです。顔もうっすら確認できるくらいの距離に。さすがに気持ち悪かった先輩でしたが、その写真はまた押し入れにしまったそうです。それから半年後、また思い出したように押し入れからアルバムを引っ張り出し、その写真を見て血の気が引きました。先輩の真後ろにその女性が立っているのです。顔もはっきりと確認できました。目がないのです。やばいやばいやばい、これはやばい。先輩はすぐさまネットで霊媒師を探し、その写真を持って駆け込みました。訳を話し、その写真を霊媒師に見せると、霊媒師は青ざめた顔で、さっきからあなたの後ろにその女が張り付いているのを気づいています。以上。で、次、ファイル6、後ろにっていう題名。投稿者 13ri@75 はてな様、読めない今日も残業で帰りが遅くなってしまった。ずっと残業が続き、私は疲れ気味。疲れている時には座って帰りたいけど、そんな時に限って電車は座れるほどには空いていないですよね。座席が埋まってちらほらと立っている人がいるくらいです。微妙だね。一層混雑してれば諦めのつくのに、ドアのところに立って流れよく街の明かりや通過する駅を見ていた。やがて電車は郊外を走っている。ここまで来るとマンションや住宅の明かりばかりになってくる。この辺は丘陵地帯なのでトンネルがいくつも続く。トンネルに入るとドアガラスには車内だけが映る。ふと視線を感じた。あれって思った時にはトンネルを出ていた。ドアガラスは半分が外の夜景で半分が車内を映している。 ドアガラス越しに映っている車内を見ても私に視線を合わせている人などいない。次のトンネルでも視線を感じた。その次のトンネルでも視線を感じた。慌ててドアガラスに反射した車内の風景を見ると、私の真後ろに男性がいる。えっと振り向くと誰もいない。痴漢？ストーカー？変質者だったら嫌だな。何もなければいいけど。この先に長いトンネルがあるので、じっくりと見てやるぞと決意したが、いけないことをするときのように心臓がバクバクしている。トンネルに入ると今度も視線を感じる。後ろを見るがやはり誰もいない。改めてドアガラス越しに反射する車内を風景を見ると、私の後ろにいる。それは去年に死に別れた夫。仕事で疲れている私を心配して見守ってくれている。ありがとう、私頑張るから。ガラスに映る夫の姿を懐かしく見ていると唇が動いた。その動きは、早くこっちにおいでよって言ってる。以上。で、次、ファイル7、僕と君はお友達っていう題名。投稿者、文学アットマークもも様。夏休みのある週末の日、その日は朝から気持ち悪かったり嫌な予感がしたんですが、私は体が強い方ではなく、いつものことだと高をくくっていました。その日、いつも遊ぶ友達といつものように遊んで家へ帰りました。私は母と姉との3人暮らしなのですが、その日はたまたま母が友人と旅行へ出かけ、姉も彼氏宅に お泊まりに行き、家には私一人でした。母や姉とはあまり仲が良くないので、すごくすがすが、せいせいした気分でした。あの時までは。その日の深夜、私は自分の部屋で扇風機をかけながら一人携帯をいじっていました。電気もつけずに。そして何食わぬ顔で笑っていました。2時くらいに隣の居間からガサガサという何かが動く音がしたんです。姉か母が帰ってきたのかと一瞬思いましたが、姉も母も帰ってくるのは次の日の午後と置き手紙に書いてあったので、あり得るはずはないと私は焦りました。でもまあ空耳だろうと携帯に視線を戻しました。それから数分後、今の方からズルズルっと何かが這いずるような音が聞こえて、さすがに私はビビり、襖で仕切られていた今に行きました。でも何もいなくて、窓はちゃんと閉まってるし、私は怖くなって自分の部屋に戻り、仰向け状態で携帯を見て紛らわそうとしました。するとまたズルズルズルズルと這いずる音が何回も何回も鳴り、私は金縛りに遭いました。金縛りにあってる最中も這いずる音は聞こえてきて、徐々にその音は近づいていきます。何分くらい経ったかわからないのですが、金縛りがふっと解け、這いずる音も消えました。ビビりつつも安堵し、疲れたから寝ようと扇風機を止めようと手を伸ばしたら、そこに全身血だらけの赤ん坊がいて、僕と君はお友達と、ここににやりとした表情を向けてきました。その瞬間、私は気を失って気がつくと次の日の午後でした。母や姉は帰ってきて、 母や姉は帰ってきており、私に向かって大丈夫と問いを投げかけてきました。その時私の右手には赤ん坊の手のようなあざがいくつもあったんです。次の瞬間、私は知性を上げて取り乱しました。だってまた耳元で僕と君はお友達って聞こえたんですもん。以上で、次、ファイル8夢っていう題名、投稿者ヤンデレ課長アットマークなぎさ様。自分は夢をあまり見ない方なのですが、まれに友人の家や母の実家に泊まると嫌な夢を見る時があります。友人の家で見る夢は知らない男に永遠と見下ろされ続けるだけで特に害もないし、慣れてしまったのですが、どぎついのが母の実家で見る夢なんです。自分は5歳から9歳まで母の実家で住んでいたのですが、年に何度か嫌な夢を2種類見ていました。一つ目は、なぜか僕は押し入れに隠れていて何かから見つからないようにしている夢です。5歳から7歳まではその夢を見ても押し入れの向こう側に気配は感じるものの、見つかることはありませんでした。しかし8歳の冬にこの夢を見た時からは少し内容が変わっていました。押し入れに隠れているところまでは以前と変わらないのですが、とうとう奴らに押し入れの中に隠れているのを見つけられてしまったんです。そいつらは二人組の女の子と男の子で、古い着物のようなものを着ていて、僕を見つけると口元をいやらしく歪めて、見つけたと言いながら僕の左胸を人差し指で何度も突き刺してきました。ケタケタ笑いながら僕の左胸を突き破り、心臓を引きずり出されるところで目が覚めるのですが、目が覚めた後は必ず嘔吐していました。それでもこいつらがしてくるのはここまでだったので、それほど害はありませんでした。二つ目は、1階から2階に上がる階段の真ん中に立っている夢です。こちらはかなり不定期で、見たのも5歳から9歳までの間に3回だけでした。ただこちらの夢は見るたびに前回の続きから始まり、必ず白黒の夢なんです。1回目は物音だけがして目が覚める直前に、白い手が少し1階の廊下側から見えたところで終わりました。2回目は腰まで出てきて、ようやくそれがかろうじて四つん這いの女だということが分かりました。長い黒髪に痩せ細った手、黒いワンピースを着ていました。ただ髪に覆われていたので顔は見えませんでしたが、で2回目の夢はそいつが階段の1段目に手を乗せたところで目が覚めたんです。3回目はあと3段上がったら捕まるところまでそいつは登ってきました。相変わらず髪に隠れていて顔は見えませんでしたが、そいつが何かブツブツつぶやいているのが聞こえました。かろうじて聞き取れたのはすぐらい。それから家庭の事情で引っ越したのですが、それ以降その夢を見ることはありませんでした。家庭でいろいろとあって、その夢のこともすっかり忘れていて、去年の正月に母の実家に久しぶりに泊まりに行ったんです。2泊したんですが、案の定2日とも嫌な夢を見てしまいました。1日目はあの2人組、僕を見つけると彼らはおかえりと言って似たと笑いながら、いつものように僕の心臓を引きずり出していました。今回は精神的に成長したせいか嘔吐はしませんでしたが、夢とはいえ心臓を引きずり出されるのはいい気分ではありませんでした。2日目はあの女の夢、正直死ぬかと思いました。前回までは白黒の映像だったのが、今回はカラーになっていて足を掴まれていました。細い手からは想像もできないような力で掴まれ、振り払うこともできず立ちすくんでいると、そいつがまたブツブツ言い始めました。 最初はか細く聞き取れませんでしたが、だんだんと声が大きくなり、はっちりしたものになり、殺す、そう言いながら、そいつは今まで髪で隠れていた顔を上げ、僕を睨んでいました。いや、睨むという言い方が正しいのかは分かりません。だってそいつの目があるべき場所はぽっかりと空洞になっていて、目なんかなかったんですから。ただなんとなく睨まれているということだけは直感で分かりました。口の端を歪め、足をつかむ手の力もどんどんと強くなり、ああもうダメかもしれないと思ったところで目が覚めましたが、足には手で掴まれたようなあざが残っていました。この日以来、母の実家に泊まれなくなってしまいました。次にあの夢を見たら殺されてしまうんじゃないか、そう思うとどうしてもあの家で寝ることができなくなってしまったんです。後日、母の友人の知り合いのいわゆる霊感がある方に母の実家を見てもらったのですが、思っても見なかった答えに恐怖を感じずにはいられませんでした。母の実家というより、家が建っている土地に女の子と男の子と女性の霊がいるとのことで、僕が霊感はないけど彼らの存在は感じられる人なので夢に出てくるんじゃないかとのこと。僕についてくることはないけど、次にその夢を見たらどうなるかわからないからお祓いしてもらった方がいいとのことでした。しかしばあちゃんがそういうのを全く信じない人なので、未だにお祓いはしていません。ばあちゃんに何かあると心配なので、自分としては払ってほしいのですが、とりあえず元気にピンピンしているので今のところは大丈夫かなと思います。それでも僕は二度と泊まる気にはなれませんが。以上。で、次、ファイル9、見えずに迫る。投稿者、デビ一星人様。ある晩のことです。ドアの向こうに何か気配を感じました。僕は一人暮らしで誰も泊まりに来ていないので、僕一人しかいません。でもなぜかドアから気配を感じるのです。なんだか怖いなと思いながらも、僕はドアに近づき思いっきりドアを開けました。誰もいない。気のせいか。僕はほっとしてまたドアを閉め、 PC の前に座りました。その時でした。ガチャガチャガチャ、ドアから音が聞こえます。心臓はバクバクいっています。ドアを見るとドアノブが上下に激しく動いているのが見えました。さっきドアを開けた時は間違いなく誰もいなかったのです。僕は PC も電気もつけっぱなしで布団に潜り込みました。ガチャガチャとドアノブは激しく動いています。布団を頭からかぶり、僕はじっとしていました。ガチャガチャとドアノブは動いています。様子を伺おうと布団から顔を出すと、PC の画面には大きな女の人の顔が映っていました。その目は真っ黒でした。なんかやばいと思い、僕はまた布団に潜り込みました。気を失ったのか、ただ単に眠ってしまったのか、そのまま浅い睡眠状態になっていたようで、目が覚めると夜中の3時を回っていました。僕はゆっくりと布団から出ます。 PC の電源は入ったままでした。ですがしばらく操作していなかったためか画面は真っ暗でした。 するより怖かったのは、つけっぱなしだった電気が消えていたことでした。電気の紐を引っ張り、部屋の明かりをつけました。特に部屋には異常はありません。僕は恐る恐る PC に近づきます。ドキドキと心臓が高鳴ります。マウスを動かして PC の画面がついたとき、またさっきの女の人の顔が出てきたら怖いからです。ですが電源を切るにも一旦は操作しなければいけません。強制終了という手もありますが、できれば避けたいもの。僕は勇気を出してマウスを動かしました。 PC にはミクシーの画面が映し出されました。ほっとしました。僕は PC の電源を落とし、お茶を飲もうとしました。そして固まりました。ドアが少し開いていて、さっき PC の画面に映っていた女の人がそこから僕を睨んでいたからです。そこで僕はまた気を失ってしまいました。その後も僕はこの部屋に住んでいますが、あの女の人を見たのはあれ以来ありません。もしかしたらあれは夢だったのかもしれないと思いたいのですが、どうも夢にしてはリアルなのです。またいつあの女の人を見てしまうのか。そもそもあの女の人は一体誰なのか、謎のままです。以上。で次、ファイル10、白い写真。投稿者コーピー様。鹿児島県の奄美大島の横にある機械島の出身の先輩から聞いた話です。喜び世界の海島。先輩の実家の近くにある廃病院があるらしいんです。建物はそこまで大きいわけでもない普通の個人病院。なぜ廃業になったかは先輩もあやふやだったんだけど、殺されたと思われる。地元ではちょっとした心霊スポットになっていたらしい。でも心霊スポットっていうだけで大した現象が起こるわけじゃないみたい。街の中にあるし、ボロボロに壊されてるわけでもなく、侵入もできない。ただ不可解な写真が撮れるっていう噂があったそうです。先輩も友達何人かで行ってみたけども、結局何も起こらず、つまんないけどせっかくだから写真でも撮るかってことで、記念に何枚か取り合いっこで写真を撮って、その日は終わったらしい。後日そのフィルムを現像に出しては見たものの、写真は全て白い写真で失敗ばかり。でもおかしいのは、廃病院に行った写真だけが白い写真になっていて、前後の写真はうまく撮れていました。おかしいなぁなんて思ってその写真をよーく見たそうなんです。白い写真なんだけど真っ白じゃない、ぼやけて何かが写ってる。字じゃないかこれ。よく見ると確かに字っぽいけど、ピントが合ってないのかぼやけて見えてる。ただ写真の全体を占めるくらい大きな文字。すると一人が、あの病院って丸々病院だよね。うん、この字丸々って書いてない。あ、そうかも。え、ってことは、え、写真に写り込んだもの、死んだ院長先生のネームプレート、白いのは白衣だったから。つまり写真を撮ってるとき、実は院長先生がピントが合わないくらい超至近距離に立っていたってことになるんです。例ってことですよね。考えたらゾッとする話でした。確か先輩、その写真いつか見せてあげるって言ってたけど、まだ見せてもらってないです。この話とは全く関係ないけど、義母愛子さんが亡くなる半年くらい前にロケで機械島を訪れたが、 この島には怨念が渦巻いてきて危険とか言って船から降りずに引き返したっていうエピソードがあるそうです。以上。で、次。ファイル11、光層。投稿者98様。これは私が東京の下北沢にある光層という木造2階建てのボロなアパートで体験したとても怖いお話です。この光層、見た感じは汚い木の塊といった様子で、2階の窓に住人の洗濯物なんかが垂れ下がっていなければもう廃墟と言っていい感じでした。この住人が私の友達なんですね。他に住んでいた人間はもう皆出てしまっていて、他の部屋は大家の物置のようになっていたようです。この頃の私は下北沢で飲む機会が多く、よく終電をなくしてはこの友達の部屋に泊めてもらっていたんですね。光荘の2階には3つの部屋があり、友達の部屋は一番奥でした。この部屋がまた汚くてですね、6畳一間なんですが、もう足の踏み場がないくらいいろんなものが散乱していて、まるで警察のガサ入れが入った後に2度爆破されたようなありさまでひどいもんでした。また隣の部屋との境になっている木の壁があるんですが、そこに30センチ四方くらいの薄いベニヤ板が1枚貼り付いていて、何これと聞いてみると、わかんねえ、隣の部屋が見えちゃうんじゃねえと、まあこの性格がここでの生活を苦としないんだろうなと思いました。隣の部屋空いてるから住んじゃえば、ふと飲み仲間の何人かで借りようかなと、そんなアイデアが浮かびました。隣っつうか全部空いてんだろここ。友達の話によると、1階は虫が湧いていそうで住めたもんじゃない。階段上がって2階の手前は大家の物置で、借りるなら隣の部屋がベスト。というか、もう選択の余地はないようでした。ある二日酔いの朝、よくアパートの入り口で顔を合わせていたここの大家であるおばあさんにこのことを相談してみると、もう来年取り壊してマンションにするからということで家賃も破格。私はすぐに契約することにしました。まあ飲んだ後にウハハというエロな目的が何よりも私の背中を押したんですけどね。余談ついでなんですが、この時取り壊しの話を一切聞かされてなかった友達に私は大笑いしました。ある土曜日の夜、私は引っ越しというか寝るだけの荷物と電気等を取り付ける工具箱、また自分の部屋に余っていた携帯の充電器なんかを光層に運びました。壁にかけるタイプの時計も持ってきていて、引っ掛けるものとしては長い釘しかなかったんですが、私は遠慮なくそれを壁に打ち付けて飾り、時刻を見ると夜の11時過ぎでした。タバコを吸ってさて飲みに出るかなどと思っていたところ、隣の部屋の友達から着信がありました。部屋に出ると何かガサガサとしていて、何を喋ってるかよくわからないんです。何か声を押し殺しているような。どうしたと聞くと、今部屋でさ、変な音が聞こえてるんだけどと、何か怖がっているような様子でした。今日私が来ることは伝えていなかったので、今さっき言った釘の音かなと思って笑ったのですが、貴様って聞こえる、なんだろう。私はああと思いました。こいつ私が隣にいるのを知っていて、驚かそうとしているのかとも思ったんです。いや、でもそれにしても演技に迫力がありすぎる。泣きそうな声なんです。怖えよ、どうしよう、布団から出れねえ。あと何、他にも聞こえる声。私は友達の部屋の方の壁に耳を当ててみました。 すると何人かの男性が太い声で唱える念仏のような音が聞こえてきたんです。いや、明らかにそれは念仏でした。え？携帯に耳を当て直すと、近づいてくる、なんか近づいてくる。友達の部屋の中の念仏はだんだんと大きくなって、私は隣に飛び込む前に、おい大丈夫かと壁を思いっきりだんだんと叩きました。するとすぐにだんだんだんと壁を叩き返されたんです。あれ？と思ったら、電話口では友達が、ごめん、テレビの音だったかも、びっくりしたって。もう私は、驚かせんじゃねえよバカ野郎って感じでした。その後友達は、ごめん、明日土産買って帰るよ。え、お前今どこ？実家福岡だよ。その時またタンタンタンタンタンタン、ものすごい数の手が壁のあちこちから叩き返してくるんです。友達の部屋、誰もいない部屋から、その激しい振動で壁にかけた時計もガシャンと床に落ちました。タンタンタンタン。私はただただ叩き返される壁を見つめて凍りついていました。ピタッとその音が止まると、自分の心臓の音だけが耳の中で激しくなっていました。とにかく体が動かなくて、立ちすくんだまま携帯をぎゅっと強く握りしめていました。自分の手が痛いぐらい強く。そうすることを止められないんです。とにかく強く握っていました。するとまた再びタンタンタン。今度は部屋のドアです。タンタンタンタン。貴様、貴様。その声が聞こえた瞬間、私は逃げようと慌てて部屋の窓に走り、飛び降りようとして窓から顔を出すと、友達の部屋の窓からも何人かの男が顔を出していて目が合いました。私は飛び降りたというか、下に落ちました。落ちた場所はアパートとブロック壁のものすごい狭い隙間で挟まれて、うまく身動きが取れなく、そこへ窓から覗いていた男が降りてきました。私はもう涙目で両側の壁に挟まれながらも、必死にまるでカニのようにずるずると何とか動きながら壁伝いに先に進みました。すぐ後ろからは降りてきた男の念仏を唱える声が聞こえ始め、振り返るとその男は私よりはるかに体格がいいのに、壁に挟まれる様子もなく、私に対して真正面を向き、そして私の方にゆっくりと進んでくるんです。人間ではない、そう感じました。私は二度と振り返らないようにして、胸と背中を両壁にすりつけながらひたすら先に進みました。その隙間にはクモの巣が何層もあって、それを顔や体で破りながら先を見ると、突き当たりを右に進めるのが分かりました。右に行くと少し広くなってる、あともう少し。念仏を唱える声はもう私のすぐ耳元まで来ていました。この時、機械のような声が聞こえてきました。もしもし、もしもし。それは握りしめていた携帯からで、まだ通話途中だったんです。その携帯を真っ黒な手にぎゅっと掴まれました。私はもう反響欄で、その手を振りほどくようにしながら、突き当たりにつくと右側の少し広くなった場所に倒れ込みました。左足の骨が折れているようで、立ち上がろうとすると足に激痛が走り、それでもなんとか立とうと地面を這いながらもがいていると、目の前に井戸がありました。その井戸で先は行き止まりになっていました。ゆっくり振り返ると、男は曲がり角のあたりで私を凝視したままぼーっと立っていて、それ以上はこちらに近づけないかのようでした。真っ黒に焦げた感じのベタッとした顔で、目だけが浮き出るように一つか二つこびりつき、ところどころ焼け焦げたような白装束姿でじっと私を見つめていて、 だんだん男の後ろにある壁が透けたように見えたかと思うと、念仏の声とともにスーッと消えて何も見えなくなりました。私はもう気を失いそうになったのですが、足の激痛がなんとか私の意識をはっきりとさせていました。井戸に捕まってなんとか立ち上がると、それを囲むようにして作られた木の柵にはたくさんのお札が貼られていて、またそこに立てかけてあるほうきやちりとりが目に入り、行き止まりの暗闇には小さなドアが見えてきました。もしもし、おい。私がとりあえず、ああ、と答えると、やっぱ聞こえる。なんか声が。私はとにかくそこから逃げろと伝えました。後日、分かったことが3つありました。この光荘ではその昔、気の触れたような宗教団体といっても6人が2階の3部屋を借り切っていて、6人全員が斜め向かいにあるスポーツジムの駐車場で焼身自殺を図り、5人が亡くなり、1人は消息不明であること。その団体が書き崇めていた本尊のような狂った書き物が友達の部屋の壁に貼られたベニヤ板の中から出てきて、私がそれを内側から釘で打ち抜きそうになっていたこと、友達が実家の風呂で痙攣し倒れているところを家族に発見されたこと、私たちはお祓いをし、もちろん光荘からはすぐに出ました。あそこにいたものが静まっているのかは全く分かりませんが、その後の私たちはとりあえず大丈夫です。私が釘なんか打たなきゃそれでよかったのかな。以上で、次、今日全部は無理だな34あるからどうしようかな、18までやるかな。ちょうど幽霊アパートっていうのがカッコ1カッコ2カッコ3であるんで、17で終わるとちょっとあれなんで18までやります。で次、ファイル12、赤いネクタイの男、投稿者ヤシミ様。日賀さん（仮名）は30代の公務員。アパートは沖縄県石川市現うるま市にあるのですが、その日は法事のため隣の女村にあるおばあの家に来ていました。無事に法事も終わり、親戚との会話も弾み、酔いも回って気づくと夜遅くになっていました。おばあ、じゃあ帰ろうねとタクシーを呼んで帰ろうとすると、突然おばあが、今日は嫌な胸騒ぎがするからあんた足を持って帰りなさい。は？いらないよ、持ってきなさい。押し問答が数回続いた後、根負けした日賀さんはいやいや塩をカバンに詰め込みタクシーに乗り込んだそうです。女村からタクシーで石川市まで帰っていた途中、幽霊レストラン出ると有名で何回も店が変わる曰く付きのレストラン、今はあるかわからないの近くで万札しか持っていないことに気づきました。そのことを運転手に伝えると、困ったな、深夜は細かいの用意してないんですよ、ちょっと待っててくださいね、両替してきます。当時はコンビニもなく、運転手さんは車を止め外へ走っていきました。辺りを見回すと民家は少なく、周りは暗い森ばかり、街灯もありません。ヘッドライトだけが道路をほんのり照らしています。ここ幽霊レストランの近くだし気味悪いなと、早く運転手が帰ってくるのを祈っていると、ヘッドライトの先、光が届くか届かないかのところにポツンと男の人が立っているのに気づきました。あれ、運転手さんかな。しかしよく見るとその人は顔は見えませんが赤いネクタイをしています。 運転手さん白いワイシャツだし違うな、こんな夜中に妙だなと思っていると、赤いネクタイの男がこちらに一歩近づいてくるのが見えました。その瞬間、バンと閉まっていたはずの自動ドアが勢いよく開きました。バン、男が一歩ずつ歩くたびにドアが開きます。やばいと思った比嘉さんは必死になってドアを閉めましたが、ドアはバン、右を閉めると左が開き、バン、左を閉めると右が開きます。前後左右開いては閉めを何回か繰り返し、間に合わないと思った瞬間、すぐ目の前に赤いネクタイの男が立っていました。男は赤いネクタイをしているのではなく、真っ赤な舌がへそまで伸びていたのです。うわーとパニックになった比嘉さんは慌てて周りにあるものを無我夢中で投げました。お客さん大丈夫ですか、お客さん。飛び起きると運転手が心配そうな顔で声をかけていました。夢か。しかし周辺には散乱した荷物とおばあからもらった塩が散らばっていました。比嘉さんはさっきの出来事を運転手に話しました。すると運転手は途端に青白い顔をしてこう話しました。最近同僚がここら辺で首を吊ったんですよ。中学の頃英語の先生から聞いた話です。おばあすげえ。以上で、次ファイル13、真っ赤っていう題名、投稿者 TK 様。これは某合戦場跡地を旅行した3日後に体験した話です。リビングで寝ていたら夜中にふと目が覚めました。時計を見ると2時くらいだったと思います。なんやまだこんな時間かと再び寝ようとすると違和感を感じました。首から上と指先が少し動くくらいで体が全く動かないのです。声を出そうにも喉から出るのはヒューヒューという音だけ。これが金縛りかとかのんきに思いながら周囲を見渡してみると、ベランダにいました。真っ赤なオーラをまとって真っ赤な着物を着た小学生くらいの女の子。赤くないのは真っ黒な髪の毛だけで、目も瞳も真っ赤なのです。何やらすごい形相で私を睨んでいたのですが、どうすればよいのか分からずに目を閉じて朝が来るのを待ちました。翌朝その女の子が立っていた場所を見ると、小さいハムシが窓ガラスにびっしりくっついて死んでいました。人型をかたどって。それで夜の出来事は夢じゃなかったと確信しました。とりあえずその周辺にはたくさん塩をまいときました。以上で、次喫茶店ファイル14、投稿者ライ様。今年の1月頃に私が体験した出来事です。その頃彼女ががんの手術をしたばかりで、近くの三重寺観音様に治癒の祈願にお店を開ける前に参拝していました。彼女のがんは驚くほど回復し、これも観音様のおかげと感謝して参拝を続けていた。そんなある日、午後3時くらいに2人の男のお客さんが見えました。その2人にお水を出そうと用意していましたら、もう1人駆け込んでくる男のお客がいまして、お水を3つ用意し直してテーブルに行くと2人しかいません。 私が3人様ですよねと尋ねますと、いいえ2人ですとの答え。あれ、後からもう一人来たよなと遊びに来てた彼女に言うと、彼女はうん2人だったよと言います。え、本当か、じゃあ後の1人は幽霊かなどと彼女と話していました。テーブルには初老の紳士とサラリーマン、後から来た若いやつはどこにと考えていました。しばらくして2人が会計のレジのところに見えました。そこでまた驚きの出来事が起きました。なんと会計に来た2人はサラリーマンの上司と部下という感じ。2人は黒いネクタイ。え？後から来た幽霊だと思った方が目の前で千円札を出している。震えるような手でお金をもらいお釣りを渡しました。二人が帰った後彼女に聞きました。彼女が言うには、最初に一人入ってきて後からもう一人駆け込んできたんだよという。じゃあ彼女に幽霊が入ってきたと話している時に見えていた初老の紳士が幽霊だったのか。なんとも狐につままれたような体験でした。どうやらまず上司が一人で入ってきて、遅れてきた部下はトイレに直行、部下がトイレにいる間に私が応対していたらしいです。この体験の答えは次の日分かりました。朝一番に初老の品の良い女性が見えました。昨日がご主人の葬式だったとか。聞くとまだまだ若いといえる60代、近くで洋品店を営んでいらっしゃる方でした。奥様に昨日のことを話そうか迷いましたが言わずに落ちました。私のお店は店中に彼女が描いた仏画があふれるお店です。いろいろな方が見えます。はじめましての挨拶代わりの体験談でした。以上。で次、ファイル15、友人の子供、投稿者キティ様。友人の子供が3歳の時の話です。友人は娘と二人暮らしの母子家庭です。友人の娘さんが2歳になった頃から、見えないものに話しかけたり、何もないのに怯えたりすることが多くなったそうですが、子供だからそんなこともあるだろうと気にしていなかったそうです。そんな娘さんが3歳になったある日、やたらとお家の中におばちゃんがいると言うようになったそうです。そして時々娘さんが誰もいない部屋で楽しそうに、まるで誰かと遊んでいるような話し声が聞こえるようになったそうです。ある日友人は思い切って娘さんに、おばさんはお家のどこにいるのか聞いてみたそうです。すると娘さんは、いつも玄関にいる、時々お部屋の中に入ってくると答えたそうです。半信半疑ながら友人は霊感の強い知り合いを呼んで家の中を見てもらったそうです。そうしたら、確かに玄関に中年の女性がいる、外から自由に入ってきているから、もう入ってこれないようにこのお札を玄関に貼っておいてと言われたそうです。そして言われた通りに玄関にお札を貼りました。するとその夜、娘さんが玄関に友人を呼び、ママ、おばちゃんが玄関のドアが開けられないって言ってるから、ママが開けてあげてと言ったそうです。さすがに怖くなり、すぐに知り合いに電話すると、それはちょっと危険だから絶対にドアは開けないで、明日には霊能者を連れて行くからと言われ、玄関で開けてあげてと言い続ける娘さんをなんとか部屋に連れ戻し、眠らずに朝まで過ごしたそうです。 そして朝になり、知り合いが霊能者と共に訪れ、きちんとお祓いをしてもらったそうです。以降、娘さんがおかしなことを言うこともなくなったそうです。その娘さんはもう今では小4になりますが、当時のことは全く記憶にないそうです。以上。で、次、ファイル16、幽霊アパート1。投稿者みそじ37様。専門学校の同級生 K が住んでいた風呂なし、トイレは汲み取り式という古いアパートです。習志野市を走る某私鉄の沿線にあるそのアパートは、電車の中からも部屋が見えました。住人は1階に大家、2階に友人がいるのみ。しかし彼の部屋を訪れる同級生は全員というほど訪問するなり、あれ他の人はと尋ねます。最初のうちは K も一人だよと答えていましたが、毎回のように何人もの同級生たちが挨拶のように同じことを言うので気になったのでしょう。学校で休み時間に皆に聞きました。なんだよみんな他の人はって聞くの。一人暮らしなのに俺の他に誰がいるっちゅうねん。冗談っぽくお笑い芸人のツッコミっぽく尋ねると、同級生たちの返事に K は青ざめました。彼らは一人残らず、電車から K のアパートを見ると窓に数人の人影が見えると答えました。霊感なんて無縁な同級生までが、もちろん俺も。決定的だったのはある週末、俺は K と酒を飲むためその私鉄を使って K のアパートに向かった時です。電車の中から彼の部屋を見ると、その日は窓には一つの影だけが映っていました。正確には誰かが誰かをおぶっているような感じで二人分の影でした。まだ携帯など普及していない時代です。気になって駅の公衆電話から K に電話をすると、何事もない様子。アパートについていつものように他の人はというつもりでドアを開けると、一人ではなかったのです。小さい子が一人慌てて押し入れに隠れる瞬間でした。 K には霊感などなく、何事もない様子でいらっしゃいと言いましたが、俺の表情で何かを悟り、何かいた？と尋ねてきました。見たまんまを説明すると、翌週アパートを引き払い、都内の学校の近くへ引っ越してきました。以上。で、次、ファイル17、幽霊アパート2。投稿者みそじ37様。続き、帰郷して地元の病院に勤め始めた俺は M という同僚と仲良くなりました。 M は一人暮らしで 2K のアパートに住んでいる男です。間取りは使いにくそうな感じで、玄関を入るとまずキッチン、そして一つ部屋があり、さらにその奥にもう一つ部屋がありました。奥の部屋に行くには真ん中の部屋を通らないと行かれない構造です。キッチンと奥の部屋に挟まれた真ん中の部屋は窓がなくて、昼でも暗いとぼやいていました。ある日、他の同僚の Y が、本当にあった呪いのビデオというめちゃくちゃ怖いビデオがあるとその存在を教えてくれました。しかし多少の霊感を持ち合わせている俺は、そんなのを自分の部屋で見て本当に集まってきたら嫌だと言うと、 M のアパートで見ようということで話がまとまった。俺を加えた他の同僚たち3人でレンタルビデオ屋へ行き、早速本当にあった呪いのビデオを借り、3人で M のアパートへ押しかけた。事情を知らぬ M をそそのかし、早速ビデオ帳へ。 Y の言う通りかなり怖い投稿心霊ビデオだった。4人で怖がっていると M がふざけてわーっと大声を出して俺たちを脅かして喜んでいた。イラッとしながらもビデオ上演の場を提供してくれている M だからと笑って許していたが、何回もやられるとさすがにうざい。そう思いながらもビデオを見続ける俺の視界には暗い真ん中の部屋が入り込んでいた。画面に注目している俺だが真ん中の部屋を動き回る影に気づいた。うわー来ちゃったかもと思いつつも同僚たちを怖がらせないために黙って画面を見ていると、俺の横を白い足だけが通り過ぎて真ん中の部屋へ向かっていった。相変わらず M は俺たちを脅かして喜んでいた。たった今怪現象に遭遇したばかりの俺はさすがに切れてしまい、お前のアパートのそこの部屋今夜気をつけろよと前置きしてから白い足のことや動き回る影のことを全部話してしまった。他の同僚まで怖がってしまった。時間はすでに夜の10時過ぎ。借りたビデオを全部見終わる前に怖くなってしまったので3人でそろそろ帰ろうかと話になり、帰り支度をすると M が心細そうに一人にしないでくださいと泣きついてきたが、お前が悪いと言い残して帰ってきてしまった。翌日職場で昨夜何かあったかと尋ねると、最悪でした。あの後金縛りにあって何人もの人の声がして眠れなかったですと言っていた。それからしばらくして M は突然退職し、アパートを引き払い連絡が取れなくなってしまいました。以上で、次ファイル18、幽霊アパート3。投稿者みそじ37さん、俺が東京に住んでいた頃、池袋界隈で酒を飲んでは泊めてもらっていたアパート。いつもなら酔っ払って爆睡してしまうが、その日は他にも泊まる友人がいて、みんなで話をしながら二次会と称して部屋飲みになりました。玄関を入るとちょっとしたキッチンのある 1K のアパートです。夏だったことと喫煙者が多かったこともあり、部屋とキッチンを隔てる扉は開けっぱなししてあり、俺の位置からはキッチンが丸見えでした。飲みながら他愛のない話をしていると視界に入るキッチンの方で何かが動きました。気にも留めず談笑を続けているとまた俺の視界に動く影が入りました。何かいると思いつつも談笑すると頻繁に影が視界に入るようになり、さすがに気になり始めます。酒も進み座っているのが嫌になった俺は寝そべって談笑を続けることに。会話を続けながらも先ほどから頻繁に動く影が気になっているので、キッチンを注意深く見ているとはっきり見てしまいました。その部屋にいるはずのないおっさんを、おい B、キッチンにと言いかけたところで B が、みそじさん見えますか、この部屋合ってるんですと他の奴らには聞こえないように耳打ちしてきました。他の奴らをいたずらに怖がらせない配慮かと思っていたが違いました。数秒後寝そべっていた俺の目の前、テーブルの下におっさんの生首が転がってきて目が合いました。悲鳴とともに飛び起きると B が、聞こえていたみたいとつぶやいた。影に見えていることが悟られるとその人間の前に現れるらしいです。だから耳打ちしたのだと。それ以来泊まりに行かなくなりました。以上。 はい、というわけでですね、今日はこの辺にしますかね、とりあえず寺生まれの先輩 T さんと、あと教えてもらった怖い話っていうサイトの幽霊の怖い話のファイル1からファイル18までで、幽霊の怖い話っていうのはファイル34まであるので、残りは次回で、その続きさらにまあいけるんだったらファイル34行った後に、都市伝説の怖い話、心霊スポットの怖い話、幽霊よりも怖い人間の怖い話、まか不思議な怖い話、本当にあった怖い話、創作の怖い話、感動の怖い話、という流れで、やっていこうかなと、はい、思います。なのでまあ2時半、まあ2時間やりましたんで、今日はこの辺で終わりにして、次回、続きをやろうかなと思います。はい、てなわけでですね、今日はこの辺でなので、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。なんだっけな陸もあったんだよな、なんかこれをアップしてくれっていう陸もあったので、それもまとめてなんですけど、今日の配信とですね、まあ陸のあった、過去配信の、ね、ファイルをですね、ファイルバンクの方にアップしたいと思いますので、まあもしよかったら落として聞いてみておくんなましということでまあいつもアップしてるんであれなんですけど、まあ、2週間しか、残らないので、また何かあったら教えてくれれば、リクしてもらえればあげるんですけど、とりあえず、まあ、今日は、この辺でですね終わりにしてですね、次回また今度はこの怖い話っていう、もろストレートなサイトのですね、やつを読んでいくことにしようかなと、うん、なんか全部読むと多分400話以上あるんでしょうけど、まあいい感じで、そこそこ、配信回数稼ぎそうなのでそっちの方で行きたいと思います。はい、で GTA 375次回は一気にやるんですねって書いてあるけど、無理ってとりあえず1回の配信で、そうだな、今の感じだと30とか、長いのが入らなければ50ぐらい一気にいけるかもしれないけど、まあそんな感じで、そんぐらいのペースでちょこちょこやっていきたいと思います。はい、じゃあ終わりにしましょう。まあ遅い時間ですしね、もう寝ましょう。じゃあ、ありがとうございました。それではこの辺でさあ、次回はいつになるか、まあ近々近いうちに続きはやろうと思いますんで、まあまたその時はよろしくお願いします。ではこの辺でさようなら、バイバイ。